先ほど読んでいただきましたイエス様の教えは、まあ、いわゆるこの三条の説教という形で知られたものでありますけれども、これはただルカが編纂したそのイエス様の説教である、まあ、ルカ版といいましょうか、その意味でこの三条の説教と呼ばれていながらも、実はルカはイエス様は山の上ではなくて、みんなのいるところに降り立って、そこで自らのお話をされた。ルカはそのように、持ってこの記事を書いたわけであります。まあ、内容的には一部マタイのと似ておりますけれども、特にこのルカの特徴は、不幸という言葉を付け加えたわけであります。富んでいる人は不幸である、うんぬん。まあ、福音というのは喜びの知らせでありますから、不幸とか災いであるということを言うのは、まあ、論外でございますけれども、ルカはあえてイエス様がおっしゃったその不幸という言葉をこの平地の説教の後につけたわけであります。まあ、ルカはお医者さんでありました。パウロの伝道を助け、そして共にこのイエス様の教えをユダヤを離れた世界の人々に語ろうとして、まあ、パウロに付き従ったものでございます。ところが、まあ、ルカは医者ですから、医者の目でパウロから聞いたイエス様の話、あるいは、ペトロたちが導いたでありましょう、そういうお話を通して非常にイエス様に興味を持ったわけであります。まあ、医者はよく言われる医は仁術なりと申しますから、お医者さんは大体この病人が誰であるか、どこの人であるか、そういうことに関係なく傷つき倒れた者に対しての優しい思いを、まあ、分け隔てなくするということがお医者さんの務めではないか。ですから医者であったルカはそういう意味ではイエス様がなさってきたいろいろなことを耳にしながら、自分と共鳴するところがあって、それをこう福音書の中に書き記していったのではないでしょうか。特に目立つのは、ぜひこう助けてほしいという者たち、病にある者に対する思いを結構ルカはたくさんこう拾い上げて書いているわけであります。まあ、今日のところもイエス様が山から降りてきて、平らなところに平地に立った時に多くの人々が押しかけてきた、特にその中に病人たちがいたということを、まあ、ルカは記しております。まあ、これはやっぱりお医者さんとしての、まあ、目ではないかと思うわけであります。そしてもう一つ、これは皆さんご存知かどうですけれども、パウロは一つの持病を持っていたようであります。彼自身が言っているのは、自分の体を痛めつけるためにサタンから送られた使いであるトゲを持つということをパウロは言っておりますけれども、ルカは医者としてそのパウロの健康に気遣っていたのではないでしょうか。パウロ自身がテモテの中で、ルカだけが私のところにいます、みんなはもうそれぞれ離れていったけれども、ルカだけが私のところに残っていると、あえてそれを書いているのは、やはりこのルカに自分の体を見てもらいたい、守ってもらいたいという思いで書いていたのかもしれません。そういう意味ではルカはパウロのホームドクターであったのではないかと考えられるわけであります。そういう意味で非常にこうルカの目っていうのは、倒れていくもの、そこに苦しんでいるものを見るとどうしてもこう黙っていられない、そういう性格をルカは持っていたので、イエス様から聞いた、パウロから聞いたイエス様の話というものは、本当にそういう意味ではルカの心を捉えていたのではないかと思います。そこで今日の福音書から見ますと、先ほど言いましたように、このマタイは祝福されたもの、幸いなものということを主に書いてありますけれども、ルカはその中に不幸という言葉を付け加えたわけであります。なんでそんなことを語るのだろうか、縁起でもないというふうに考えるかもしれませんが、これは事実イエス様がそのように語っていたんではないか。貧しさに打ちひしがれている人に対しては、 神の国はあなた方のものなんだよ。また富を自慢する人に対してはあなた方はもう慰めを受けているではないか、そういうふうに語っております。今日の箇所はそうですね。貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである、今飢えている人々は、今泣いている人々は、というふうに、このそういう、まあ、人生の中で苦しみを受けている者、落ち込んでいる者に対してイエス様は幸いであるということを呼びかけたわけであります。逆に富んでいる者たち、あるいは満腹している人たち、あるいは笑っている人たち、それは災いなんだ。なぜならもうすでにそういう、こう満たされた生活の中にあって、自分のことを守るだけではないか、まあそういうふうにイエス様はおっしゃったのではないかと思うのであります。でも事実、私たちはそんなことはあるはずがないではないか、貧しい者がどうして幸いなのか、豊かな者、裕福な者はどうして不幸なのか、むしろ私たちはそのことに対して違うのではないかということを言うのではないでしょうか。しかし、不幸な人と幸いな人とはどちらが霊的な渇望を覚え、あるいは救いを求めているでありましょうか。貧しさのゆえに見えてくることがあるのではないか、貧しさのゆえに気づくことがあるのではないか、貧しさのゆえに感じることがあるのではないか、逆に富んでるがゆえに見えないこと、見失っていることがあるのではないか、富んでるがゆえに気づかないことがある、富んでるがゆえに感じないことがあるのではないか、逆説に言えばそういうふうに捉えることができるんじゃないでしょうか。貧しい中に見えてくるものがある、豊かなものに見えないものがある、こういうことがこの言葉の裏に隠されているのではないでしょうか。貧しさや飢えは本当に不幸と言えるのでありましょうか。まあ個人的な経験でございますけれども、70年前の日本は戦争の惨禍によって国土は焦土と化し、東京も一面焼け野原となりました。多くの人々は住む家を失い、食べるものに事欠き、気の身はその日暮らしをして生活をしていた。まさにどん底の生活がその場面に見えたわけであります。その時、そうした日本人の窮乏を知った海外の人たちが日本人のためにといって温かい贈り物を送ってくれました。皆さんご存知でしょうか。いわゆるララ物資という、ララ物資、まあ、若い方々は何のことか分からないかもしれませんが、たくさんの食料品、医薬品、あるいは日用品などがどんどん日本に送られて、本当に生活に困っている人たちにそれが配られたのであります。学校では、粉ミルクといったんですけども、それを我々はこのバケツの中にいて水を溶いて飲む、パンはコッペパンというパンをいただいて、学校に行くとそれが飲める、食べられるということで、子どもたちが本当にそれを喜んだのであります。私たちはそうやって育てられてきたわけであります。貧しさや飢えは本当に不幸と言えるのだろうか。いや、神様は世界の人々の心を動かして、日本ではこういうことがあったんだ、みんなで助けてあげなさい、ということからたくさんの物資が日本に送り込まれて、それによって日本人はみんな助かっていったわけであります。でもそれを私たちはどれほど深く覚えているでありましょうか。貧しいことよりも富んでることの方がいいではないか、貧しさなんかもまっぴらごめんだ、そう思うのではないでしょうか。私はそういうところから何を学んだかというと、やっぱり人々の親切さ、ぬくもり、愛というものをそうしたものを通して感じたのではないかと思うんです。もしそういうものがなかったら、今の私たちはどうしているでありましょうか。多くの善意によって助けられた、その思いがやはり貧しさがゆえにそういう恵みを受けたということを言えるのではないかと思うのであります。 皆さんは、宮城県の気仙沼で開業するお医者さんの山浦春次先生という方はご存知でしょうか。まあ、ご存知の方いるかもしれませんが、いわゆるこの気仙語訳聖書を表して、その町の人たちに、この地方の人たちに気仙語によって聖書を読んでもらおうと言って、まあ、努力をして来られた先生です。気仙語訳聖書、宮城県気仙沼地方で伝わっているその方言を使って聖書を翻訳したわけであります。ところが5年前のあの東日本大震災の時に大津波に遭い、ご自身も大変な被災を受けたわけでありますけれども、その時に経験したことをこの山浦先生はこう述べているんですね。あの恐ろしい大津波の後、変わり果てた瓦礫の斧に立ち、外界との連絡も全く途絶えて涙流すことさえ忘れ、呆然と立ちすくんでいた時、私は本当に頼りなく望みなく心細い人だったと思います。で、ここでこの山浦先生使っているこの頼りなく望みなく心細い人っていうのは、イエス様の心の貧しい人はっていうことを気仙語的に訳した文章であります。私はどんなに頼りなく望みなく心細い人だったのだろうか。そんな私が初めて涙を流したのは、真っ先に駆けつけ遺体の捜索に、瓦礫の撤去に、泥だらけになって黙々と働いている自衛隊員の姿を見た時でした。そして全国から、いや世界中からたくさんの助っ人が続々と大船渡にやってきました。カナダやアメリカから駆けつけてせっせと泥さらいをしている青年たちの姿に何度か泣かされたことか。それは素晴らしい涙でした。嬉しい幸せの涙でした。こんなにたくさんの人々が私たちのことを心配し、私たちのために駆けつけ、私たちのことを大事にしてくださる。人と人が互いに相手を大事にすることから生まれる幸せは、痛みというものを嫌というほど味わった人ほど敏感に感じるものなのだ。私はそう思った。この最後の文章なんかすごいですね。やっぱり人と人が互いに相手を大事にするということから生まれる幸せです。幸いとは何かって、自分だけの幸福じゃない、みんなが助け合ってそれを支えていこうとする、そこから生まれてくる喜びが幸せではないか。それは痛みというもの、つまり貧しさとか苦しみを味わったものほど本当に敏感に感じるのではないかと山浦先生はおっしゃっているわけであります。イエス様はある時こんなことを言いましたですね。私の父に祝福された人たち、天地の創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのだ。貧しいがゆえに見えること、気づくこと、感じることとは一体何なのでしょうか。次にこの止める人ということについて、イエス様はあなた方は不幸である、あなた方はもう慰めを受けているとおっしゃいました。飛んでいる人たち、満腹している人たち、今笑っている人たち、世間で名声を博した人たちはどうして不幸と言えるのでしょうか。まさに出世した人たちであります。世にうまくこの乗って自分の偉さをそこで満ちていく人たちではないでしょうか。それがどうして不幸と言えるのでしょうか。満ち足りて何一つ不自由のない生活をし、食卓にはたくさんのご馳走が盛られ、たくさんの友達や仲間と日々楽しい生活をし、そして社会的地位も名声も博している、 そういう人がなぜ不幸とイエス様はおっしゃるんだろうか。しかし飛んでるがゆえに見えなくなっていることがある、見失っていることがあるのだ。飛んでるがゆえに気づかないことがたくさんあるのだ。飛んでるがゆえに感じなくなっていることがあるのだと、イエス様はその裏の言葉で言っているのではないでしょうか。豊かであるというその豊かさの中で、私たちはついつい見失ってしまうものがあるんだ。そういうことを、まあ、今日のエレミアの言葉もそういうふうに語っているところがあります。作家の五木ひろゆきさん、さんということはあれですけども、いろんな小説を書く方ですけども、珍しく随想としてこの下山の思想という本を、短い新書版を出しました。数年前であります。それは東日本を襲った大震災や福島の原発事故の後処理が十分でないままに、国は経済成長一本やりで目指していく、そういう姿を見て書かれたわけであります。みんながまだまだ落ち着いた生活ができないところで、政府はそれを置いといてどんどん自分たちのやり方、進め方を、経済成長ということに目を向けていくことに、五木ひろゆきさんが少し疑問を感じたようであります。その下山の思想という中でこう書いてるんですね。戦後60年、私たちは上を目指して頑張ってきた。上昇する、集中する、いわば登山することに全力を尽くしてきた。しかし考えてみると、登山という行為は頂上を極めただけで完結するわけではない。私たちは目指す山頂に達すると、次は降りなければならない。山頂を極めた至福の時間は永遠にとどまってはいられないのだ。登ったら降りる、永遠に続く登山というものはない。登った山は降りなければならないのだ。しかし人は下山ということについてはあまり意識しないように思われる。そこにはやはり降りる、下るということに対して軽視傾向があるのだ。登ることについては熱中できても、下ることにはほとんど関心がない。下る、降りるは負の感覚が伴い、登る、上がるはプラスの感覚があるからだ。いくつか抜粋をしているところがありますけれども、最後にこういうことを言ってますね。急坂を、重い荷物を背負って頂上を目指すとき、人は周囲を見渡す余裕はない。必死で山頂を目指すことに没頭しているからだ。しかし下山の過程はどこか心の余裕が生まれる。遠くを見晴らすこと、海が見えたり町が見えたりする。足元に咲く高山植物をカメラで撮ることができる。一歩一歩足を踏みしめ、安全に降りていきつつ、自分の腰肩、行く末を思うのである。下山するということは決して登ることに比べ価値のないことではない。一国の歴史も時代もそうだ。文化は下山の時代にこそ成熟するとは言えないだろうか。ちょうど今日の聖書の箇所でイエス様が山を降りたっていうこのテキストを見たときに、この五木ひろゆきさんが書いた下山の思想っていうこの本を思い出して、ちょっと拾ってみたら、まさに登ること下ることの意味がそこに語られているわけであります。幸いなるもの、本当にどこに幸いがあるかっていうことですね。私たちもそうですね。登ること上がることは非常に名誉なこと、喜びでありますが、下るっていうことはあまり感心しないのです。昇進するとこは成績が上がるというと誰でも喜びますが、成績が落ちた、降格、下落する、株なんかが下落するとみんなは失望する。登ることにはみんな熱心だけども、落ちることにはあまり喜びを持たない。イエス様がなぜ山を降りて平地に立ったのでありましょうか。それは 人々の生活の中にご自身を置こうとしたからであります。そこにイエス様の立ち位置がある。高い山からではなくて、みんなが喘いでいるその生活の中に入って、自分もあなた方と共に生きるのだ、そういう呼びかけをしているのではないでしょうか。まあ、実は聖書全体を見ていきますと、そういうこの神様が地上に降りてきた、まあ、これはもうちょっと誤解されるかもしれませんが、神が人間となったという、あのヨハネ福音書の言葉なんかもまさにそうですね。言葉は肉体となって私たちの間に宿られた。神の姿勢というのはいつも上にいるのではなくて、私たちの中に来るのだ。そして私たちを揺り動かして、救いを、あの人たちを、この国の人たちを救いなさいとおっしゃっているのではないか。まあ、そういうことを感じさせられたわけであります。最近は貧困家庭とか、子どもの貧困なんていう嫌な言葉を聞きます。こんな豊かな国でどうしてそんなことが起こってるんでしょうか。貧困家庭、子どもの貧困、十分な収入がないために子どものために進学を諦めさせる、そういう家庭がいるのだということをその言葉が言い表しているんです。こんな豊かな国でどうしてそういうことが起こるのでありましょうか。イエス様は豊かになる国の行く末を見てこう言いました。その時、人を惑わし不法がはびこるので多くの人の愛が冷める。その時人を惑わし不法がはびこるので多くの人の愛が冷めるとおっしゃいました。多くの人の愛が冷めるとはどういうことでありましょうか。人間関係を築き上げている愛、人間関係を結んでいる絆、そういうものがズタズタに断ち切られていくことであります。愛が冷めたゆえです。イエス様はそれを非常に残念がっているわけであります。マザーテレサは言いました。貧困を作るのは神ではなく私たちが分かち合わないからです。食べ物の上よりも愛の上を沈めることの方がもっと難しい。富んでるがゆえに見失っていることは何なのでしょうか。気づかないでいることは何なのでしょうか。富んでいるゆえに感じないこと、感じなくなっていることは何なのでしょうか。呪われた者どもよ、お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時に、牢にいた時に訪ねてくれなかったからである。この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。このようにイエス様はおっしゃって御言葉を結んだわけであります。一言祈りをいたします。父なる神様、イエス様が地上に降りて人々の中に入って神様の恵みと愛を語られました。私たちが豊かさのゆえに忘れていること、見失っていることをもう一度思い起こさせてくださいました。どうぞ私たちが主の思いに応えることができるように、一人一人を生かしてくださるように、この短き祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。